せーの、
銀の弾丸ラジオ。
はい、どうも、銀の弾丸ラジオです。銀の弾丸ラジオはチームのチームによるチームのためのラジオです。私たちはシルバーバレットクラブというチームで普段から一緒に仕事をしています。もっとチーム開発が上手くなりたいという思いで、チーム開発やアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです。銀の弾丸ラジオではフィードバックを募集しています。ツイッターでシャープ銀の弾丸ラジオをつけて、感想、まさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなど、どしどしツイートしてください。はい、ということで始まりました。イエイ
イエイ
イエイ。
いやー、あれですね、ちょっと久しぶりになってしまって、はい、2022年のお客さん多分なると思うんですけど、皆さんお元気でしたかね。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
ねえ、多分間が空いてしまっているとは思うんですけど、別にね、ポッドキャストやる気がなくなったとかではなくって、前回もちょっと話してた通り、結構今チームで転職活動とかしていることもあって、ちょっとそっちをね、集中していたりして、ポッドキャストの更新が終わっていますが、ちょうどね、それもちょっとこう、落ち着くというかペースも分かってきたので、ポッドキャストはね、やっていきたいなって感じでチームでも話しているんで、今年もね、またやっていこうかなと思ってるんで、皆さんぜひね、お付き合いいただけると嬉しいなと思ってます。はい。で、久しぶりなんでね、最近なんかね、今年ね、2020年も始まったところなんで、ちょっと気分もね、新たに。なんか最近始めたこととかありますか、それぞれ。
最近始めたこと。
うん。
トラブルはちょいちょい起きてますけど。
どういうこと？どういうこと？
僕1月2日にまず部屋の Wi-Fi が全く繋がらなくなって。
あ、そういうね。
ちょっと仕事始められるかマジで不安になったっていうのと、あとつい最近は、照明が壊れて。
ああ、言ってましたね。
薄暗い中にいます、はいはいはい、今も。
なるほど。
壊れたままなんだ。
壊れたままなんだ。生活大丈夫なんですか、それで。
真っ暗ではないんで、なんとか。
ああ、ちょっと雰囲気出てる感じで。
2つあって、片方みたいな。
ああ。
なるほどね。それは大変だ。サトリューはどうですか？なんか新しく始めたこととかありますか？
新しく始めたことか。いや、今年になってからじゃないんですけど、去年、なんか思いつきで、あれです、ウォーキングで通って途中の公園で懸垂を始めるっていうのを始めました。
おお、いいですね。
いいですね。
いや、最初2回しかできなかったけど、今、なんとか頑張れば10回できるっていうところまで。
おお。
いや、やればできるんだなっていうのをちょっと噛みしめているところです。
結構短時間でね、10回まで増えてるからいい感じですよね、普通に。
なんかこっからが伸びない気がしているわかんないけど。
はいはいはいはい、なるほど。自分もね、あれじゃないですか、3人で今年これをやろうかなっていうのをね、100個目指して書きまくるっていうのをやったじゃないですか、最初の方。
ああ、やりましたね、はい
はい、
うん、
そうそう、それもあったんで、なんか新しく始めてみようかなってことで、去年もちょっとやってたところではあるんですけど、今年ね、入ってから、それこそね、新しいことを勉強するのをちょっと頑張ってみようかなと思ったんで、資格だったりだとか、そういう研修みたいなのを受けていこうっていうのをちょっとやり始めていて、はいはいはい、例えば今、コーチングとかね、そういうのをね、新しく受け始めるっていうのをちょっとね、一気にこう、熱を入れてやってたりする感じなんで、今年も頑張っていこうかなって感じですね。
お
ー。はい。ってことでね、いきなりこんな話をしてしまったんですけど、いつもの自己紹介を忘れてましたね。
あ、誰が誰だか分から
ない。ああ、確かに。
そうそう
そう。そういう
こと。もうこの順番を忘れてしまってるんですけど。ってことでね、いつものチェックイン行きたいと思うんで、じゃあ、行きますよ。いいですか？はい、新年一発目のチェックインですよ。
怖いよ。
はい、じゃあ行きます。はい、どうも、タンク担当のおよびです。そして、
はい、懸垂担当の佐藤です。
そして、
宮崎アット薄暗い部屋にいます。
ということでね、今日もグダグダにお送りしていきたいと思います。チェックインね、いや大事ですね。やっぱチェックインやって帰らなきゃいけないんで、今回もね、頑張っていこうと思います。じゃあ、早速ですけど、今日のテーマの方に行きたいと思います。今日のテーマは、要はバランスを省略したい話。 い、ということで今日は要はバランスを省略したい話ということでね、まあ、どういうことやねんって話から入っていこうと思うんですけど
何のこと、
ヨーバラ、ヨーバラ、
ヨーバラ、
そう、ヨーバラね、いわゆるヨーバラですね。皆さん大好きヨーバラなんですけど、いやー聞いてくださいよって感じなんですけど何ですかね要はバランスってなんかよく聞きませんか、言葉として。
まあ、ちょいちょいなんかディスカッションとかねしてるときに、あ、そこは要バランスだよね。
そうそうそう、まあ、自分もね言ってしまうこととか言ってしまったことあるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、なんかタイミングによってはいやマジふざけんなよじゃないけどいやなんかなんだろうね、要はバランスって言わなくてもいいんじゃないかなって結構思うことが最近増えてきて、で、まあ、なんでそういう話をちょっとしていきたいなと思っていて、まあ、ちょっとね、うんうん、要はバランスって言ってもなんかどういうシーンとかがないとイメージがわからないと思うんで、具体的なこうなんか使用例じゃないけどなんかそういうところに行くと、まあ、例えば今フィクション、あくまでフィクションですよ、プロダクト開発をしている現場がありますっていう時に、
はい、
まあ、こうずっと開発をしていて、まあ、ずっと運用しているシステムがありますと、でそのシステムがちょっとレガシーになっちゃってるんですよねって状況があったとするじゃないですか、っていう時に、はいはいはい、そのまあ、いわゆる技術的負債っていうのを返済していきましょうっていう話と、一方でこうビジネスとしてはもっとこう、まあ、お客さんが入ってくるしもっと売り上げ伸ばしたいよね、だからどんどん機能開発したいよねっていう、こう事業側の思いとかあった時に、いや要はバランスなんですよねって言ってしまうみたいな ね、
これね、まあ、バランス取るといいよね、いいと思うよ
いやバランス大事、
そうそうそう、でなんか、まあ、よくこういうシーン、まあ、似たようなシーンで別に何でもいいんですけど、2つぐらいこう軸があった時に それについて話してる時に、要はバランスだよねって言ってしまったりとか言われてしまうことって結構あるんですけど、まあ、ちょっとねふとね思ったんですよ、なんかこの要はバランスって何か言ってるより何も言ってないランキング、世界ランキング1位ぐらいの言葉だと思ってるんですよね。
世界1位ですか。
何かっていうと大抵の場合では、もちろんそうじゃないってことあるかもしれない、大抵の場合はそのなんかまあスイッチみたいにどっちかオンオフって話を判断しましょうって場ってほとんどないと思っていて、全体の中いろんな軸がある中でどういう風にやっていこうかって考えなきゃいけないシーンがほとんどだと思うんですよ、世の中。さっきの技術的負債なのか売り上げ伸ばしていくって話なのかみたいなのもそうだし、まあ、他にもいろんな軸がある中で何をしていこうかって話す場だったりするじゃないですか、その言葉が出てくるタイミングって。で、
はい、
その時に逆に言うと、じゃあ要バラじゃないタイミングってどういう時だよって話じゃないですかバランスじゃないよねって状況ってどういう状況って思った時に思いつかなくないですか、あんまり。
そもそもふと思ったんですけど、言葉の意味的に取れてるといいものをバランスと呼んでるからね言葉的に、
うん、
取れてないといいことは ないというか、あの現状を表す時にバランス悪いはあるかもしれないですけど。
そうなんです。なのでみんなそれぞれいろんな意見があって、うん、いろんな大事にしてるものの軸がある時に話してる、と思うんですけど、なんか要するにって言っちゃってるけど、バランスが大事だよねってことはみんな分かっていて、自分が例えば開発側だとしても、自分が事業側だとしても、開発のシステムをどういうふうにしていくかってことはなんかよく分かんないけど、別にそれはいらないとは思ってないし大事だって分かってる、
うん、
でも売り上げを伸ばしたいって気持ちもあってどうしようかなって感じだとか、うん、あるいは開発側にいた時にシステム扱ってるからシステムこのままだとまずいと思うからどうにかしなきゃいけないって思ってる、でもやっぱ売り上げ上げなきゃいけないよねってのは大事だし、売り上げ必要ないって思ってないからどうしようかなっていう話をしてるとこなんで、全員がバランスの話をしてるっていう前提のもとで会話をしてることがほとんどだと思うんですよ、シーンとして。
あ、じゃああれか、最初に言ってた技術的負債とビジネスのこのバランスについて話してるのに、バランスが大事ですよねって言われちゃったら、その問題をただ言い返されてるだけなのか。
そうで、なんか大体その要はバランスですよねってこう言うときって、なんかちょっと議論したときに、なんかこうなんだろう、ちょっとこういう問題ってすごい根深いんで、いろんな話が出てきて、こうなんかしっちゃかめっちゃかにいろんな話をして、結論もなかなか出ない状況で、みんなこう考えながら意見をこうぶつけるっていうか、考えたりとか話したりとかしてるタイミングで、誰かが何ですかね、こう俺思いついたぐらいな感じの勢いで、いやでも要はバランスですよねって言っちゃうみたいなあるじゃないですか。なんだろう、はいはい、いやみんな要はバランスの話をずっとしてるのに、要はバランスですよねってなんかすげえトートロジーで、いやマジでお前のその要はバランスだって言葉を聞いてる時間を返せみたいな感じになるじゃないですか
ほんの数秒だけど
そうその後誰も反応できない、まあ、うん、そうですよねしかみんな言えないよねみたいな感じで、
確かにね、それは違いますってならないよ、ね、
うん、ならない、バランスじゃないですよなんて言わない言う時ないと思うんで
だって撮りたくてみたいな話してたもんね。バランスと。
うんうんうん。そうそうなんですよ。だからなんか結構なんか、まあ、使いやすい言葉だと思うし言ってしまいがちなんだけど、まあ、議論の根底からマジなんか水を差すような感じの言葉だからちょっと気をつけなきゃ気をつけて使わなきゃいけないかなと思っていて、じゃあなんかそのバランスは必要だってことはみんな分かってるで話をしてるんで、そのバランスってそもそも何のためにそのバランス取らなきゃいけないんだっけって話とか、バランス取るって言ってもどうやってバランス取るんだっけとか、あとはなんかそのバランスってみんなバランスは大事だって言ってるけど、それぞれがバランスを取らなきゃいけないと思ってる軸がそもそも違うかもしれないから、どういうとことどういうとことどういうとこをバランス取ろうとしてますかって話とかをみんなでこうなんか話をしながら解像度を合わせていくっていうことを多分してるタイミングなんで、もうみんなバランスの話しかしてないですよね、うん、本当に
ずっと
見
れば、ね、そうですね、
うん、いやだからね、そういう時に要はバランスって言っちゃうのは本当にちょっと良くないなって、もう自戒を込めてね持ってきたわけですよ。どうすか
どうすか
言ってる時もあるかもない
や言ったことは多分ある気がする。
あるね、
バランス大事ですよねっていうようなのは、うん、だからその時に自分としてはなんか今振り返ってみると、やっぱなんかなんだろう、その時の問題の捉え方の前提にしてることがちょっと深掘れてなかったのかなとかっていうのは思うことがあって、そのバランスを取る
ってい
う、もうちょっと状況によって、じゃあ今は一旦こちらに偏らせて、例えば負債を返さないとその機能の実装はできない、さっきのその自負債とビジネスの開発っていう例で言えば、じゃあそもそも開発するにしても負債を返済してからでないとその機能の開発がそれはできない、まともに手を入れられないっていうんであれば、じゃあまずは負債の返済から始めるっていうところから集中しましょうとかっていう、一旦バランスを崩してその後反対側にビジネスの要件を満たすっていう風に戻すとかっていうような、なんかもうちょっと何なんだろう、状況を詳しく理解していればなんか返せること違ったのかなとかっていうのは思ったりするんですよね。次回です。フィクションです。
次回ですね。もう全て完全に次回の話なんでね、はい、自分たちを戒めてるんですけどね。いや確かにな、
自分が思うのはやっぱりですね、その、まあ、さっきの議論の場みたいなシーンだったりすると、少なくともなんか何か軸があって偏ってる部分があるから何か課題が出ていて議論を多分してるっていう状況だと思うので、
うん、
何かでバランスがまあ崩れた状態か、もしくは崩れてると思ってる人がいる状態だと思うよ。そうするとどっちかに力が加わってる状態なんで、うんうん、バランスを取りたいとなったら逆に言うと反対の力加えなきゃいけないんで、アクションとしてはなんか真ん中を行くんじゃなくてどっちかの力を加える話になるはずなんですかなと思って、そこが議論の内容ですよね、うん、議論したいところの内容、
うんうんうん、
なんか自分はそこはちょっと実は、視点をもう一個変えた方がいいかなって思うことが結構多くて、はい、なんかそのバランスって言って確かにバランスの話をみんなしてるんですけど、そのバランスの捉え方が結構もしかして狭くなってしまってる時結構あるなと思っていて、なんかバランスっていうとなんか3つぐらいこう3つとか4つとかパラメータがあった時にこうなんか何かを増やしたら何かが減るみたいな、なんかトレードオフスライダーじゃないけど、ああいうのをイメージすることが多いと思うんですよ。
うんうん、
でもそれって本当そうなのっていうの結構気にした方がいいと思っていて、トレードオフだよねってことを前提にして考えてしまってることがあるので、だから例えばそれって技術的負債のことを返そうと思うと、売り上げが減るってことを前提に考えてるじゃないですか。でもそれ自体が結構実は、思考停止というか、脳みそこうちょっと使えてないところがあると思っていて、そもそも、そもそも論で考えてしまうと、技術的負債を返すのっていうのは多分なんで技術的な負債を考えさなきゃいけないかっていうところで言うと、売り上げ上げるためですよねっていうのが同じ話をしてると思ってるんですよ、個人的に言うと。例えば、売上を下げるために技術的負債を返そうっていうことなくって、それって何かっていうと、見てる時間軸をどこにしますかって話をしてるだけだと思っていて、じゃあこの1ヶ月のプロジェクトの話をしたときにってなったら、確かにトレードオフ的な要素あると思うんですよ。今技術的負債をやるよりも機能を追加して、売上上げましょうって話だったら分かるんですけど、でもなんか例えば1年とか2年でスパンで考えた時には、今ある程度技術的負債を返しておいた方がトータルで1年経った時に売上上がりますよねって前提で技術的負債を返そうとしてるんで、っていう風になってくると、うん、実はそれトレードオフの話ではなくって、どうやって技術的負債を返しつつも売上を最大化させていこうって話をしてるって話なんで、うん、全然トレードオフじゃないなっていう風に思うので、なんかそのバランスっていうものがイコールトレードオフみたいな感じで、なんか分かんないですけどシーソーみたいなことをイメージしちゃうと、うん、 実はそれも、型にはめてってるなって思う時あるんですよね。
そうですね。
はまっちゃってるのか。
さっきの前提は二軸にあえておいたけど、実際の現実の問題は絶対二軸だけじゃないし、さっきの時間軸も確かにあって複雑になってるし、最終的にたどり着きたいところは一緒だったりするとか、ね、近くある。そうすると、バランスを取るだけの話をしてるわけじゃないのか、確かにそう。バランスを取るだけの話じゃないというか、まあそうだね、トレードオフじゃない話、確かに。その通りだ。
なんかそうやって何でもかんでも2言論とか3言論じゃないけど、いくつかあってパラメータをいじくってどうにかなるっていうふうに考えてしまうのって結構楽だと思うんですよね。そこで折り合いつければ話がついちゃうんで、あ、じゃあなんかそれは、機能追加を停止してでも、技術再開していいです、あ、よかったってなるんですけど、まあ、それはそれでいいんですけど、なんか、実はじゃあそれも止めなきゃいけない理由も含めて考えると、トータルで全部一番いいのなんだろうっていうところを考えるっていうやつなので、まあ、よりクリエイティブで難しいかもしれないけど、その議論をしないとなんかいい話し合いにならないかなっていうのがなんか最近思うことなんですよね。
なるほどね。
一つのアクションだけに絞るものでもないとかも出てきます。それも踏まえて時間軸で対応を考えていかなきゃいけないとか。
確かに。
そうそうそうそう。結構そこが厚みがない話になってしまうともったいなくって、じゃあ僕らが今大事にする時間軸ってどこなんだっけって話し合いとかするとかでも結構こう、話し合いの仕方が変わると思っていて。
う
ん、1年2年ってスパンで考えたら確かにこっちがいいかもしれないけど、この1ヶ月を大事にしようと思ったらこっちだよねっていうのが分かれば、1ヶ月間こっち集中するけど、その後のなんか残りの11ヶ月で考えたら考え方違うよねとか、じゃあ1ヶ月経った後にもう一回話をしようかみたいな感じで目指すゴールがより明確になるし、話し合いがすっきりすると思うんですよ。だからそのなんか時間的な空間っていうか、まあ、その4次元的な考え方っていうとあるかもしれないけど、そういうところも含めて全体を見ながら話をしないと、すぐね、二元論みたいな感じとか、一つなんか、要は誰が口が、あ、声が大きいかみたいな話になっちゃうじゃないですか。パラメータの話になっちゃうと。いかにそういう話にせずに、クリティカルなとこをついて、脳みそに汗かいて、自分たちの答えを出して、早くアクションを移せるかっていうのを、なんかやるのが、ある意味僕らの仕事というか、腕の見せ所な感じがするんで、分かりやすい答えに飛びつかないみたいなのも結構もしかしたら大事なのかなって思ったりするんですよね。
話してる問題が変わったりする。そう、バグが出てやばいっていうのが最初に出た問題だけど、その止血の話ではなくてっていう方に移って、ボトルネックが移っていくみたいなのもあるかも。
そうですね。まあだからなんかもちろん、こういう話が出るときに、じゃあその話ばっかしててもしょうがないよねっていうのは、なんかそれも出てくる話だと思っていて、でそれも、まあ、ヨーバラぐらいな感じのノリなんだけど、ね、まあ、おっしゃる通りの感じがしていて、まあ、だけど、なんか、もちろんアクションをしながら早く経験式で考えていきましょうっていうのはすごく大事だけど、それってイコール考えなくてもいいってわけじゃない、考えなくてもいいってわけじゃなかったりするじゃないですか。考えられることは考えた上で、考えてても分かんないことっていうのももちろんあるから、じゃあそれは、早めにちっちゃいアクションをして、そこから学んでいきましょうっていう、まあ、それもある意味両方のいいところを取って進めていくって話を考えなきゃいけないポイントだと思うので、そうやってなんか割と難しい話を難しいまま捉えて話をしていくっていう練習をしないと、永遠になんか3つぐらいのパラメータどれが大事ですかって話をずっとチームとか組織で し続けるみたいなことになると思っていて、なんかその答えが出にくい難しい問題を話し合いしながら、あ、この辺がいいよねって、その何て言うんですかね、2つか3つの選択肢から選ぶっていうよりは、なんかこうもうちょっとこう広いマップの中からこの辺に行ってみようかっていうのを決めるっていう話し合いを、なんか短い時間できる練習みたいな、結構実は大事なんじゃないかなって思うんですよね。難しいですけどね、そのなかなか議論ができない相手とかはできないですけど、でもなんかそれや、なんかある意味プロダクト開発でそれやっていく仕事な感じがしていて、だって答えが分かっていて、2択3択って選択肢がなんかもしあったとしたら、結構自分の場合疑っちゃってて、この目の前にある3つの選択肢って誰が持ってきたのみたいになっちゃうんですよね、個人的に言うと。
なんか開発チームだとなんかそういう狭い時間軸とかなんか見ちゃいそうだけど、なんかね、もうちょっと組織とかCTO とか含めたレベルで話すると、その辺ってなんかね、いろいろ俯瞰的に見たりとかすることができそうだよね。
逆になんでそういう選択肢みたいなのが目の前に現れたときは、その選択肢自体が本当に正しいんだっけってところから考えてみるっていうのは結構大事な感じがして、そもそも選択肢が間違っているとか、選択肢の置き方が間違っていたら、そこでね、行われた判断とか、ね、時間っても無駄になっちゃう可能性ももちろんあるわけなんで、 まあ、みたいなぐらい不確実性が高い仕事をしてるのかなって個人的には、まあ、すごい実感値として思っていて、まあ、不確実性とかもすごいなんかなんだろうね、どうでもいいワードな感じがすごいするけど、でもやっぱそれぐらい難しいから、うん、そんなに簡単に選択肢が見えないとか、バランスを取ればいいだけの状況って実はそんなになくって、うん、もうちょっとなんか脳みそを変えて、まあそれもそんな時間かかないと思うんですよね。僕ら結構こういうね、要はバランスだけでこんだけ喋れると思うんで、こういう話をやたらしてるじゃないですか。っていうのをなんか、ね、組織とか含めてできてると、なんかさっき要はバランスで使っちゃったけど、うん、あれってどういう意味だったんだっけって話をしていくと、まあ20分30分ぐらいである程度それなりに深い話もできたりするんで、そのなんか それぐらいの労力は割いてもいいっていうか、あのサボらないようにしなきゃいけないかなって思うんですよね。
そうだね、
うん、
そこかなと思って、難しいなってさっき言葉が出てきて思うのが、やっぱそういうコミュニケーションとかが普段取れないと、やっぱそういう話できないよなと思って、こう過去の経験とかを振り返ってみると、うん、なかなか意外とやっぱそういう話されてないな。
あ、なんかあのプレゼンの手法としてはすごい分かりやすくていいと思うんですよ。その、今こういう問題が僕らにはぶつかっていますと、時に2つ3つがありますとか3つ3つがあります、どれを選びますかって話をすると、あたかもすごく正しいかのように整理してくれてるかのようになって、話し合いもポイントがすごく絞られるんで、全員で結論出しやすいっていう、なんかすごい簡単なレールに乗っていこうとしてるんですけど、それでうまくいけば全然いいと思うんですよ。でも結構うまくいかないことの方が多いなっていうのがなんか実感としてあるので、やっぱりその難しい問題は難しい問題として、答えは出ないかもしれないし間違うかもしれないけど、その、まあ、要は何も地図持ってない状況で僕らは出口にたどり着かなきゃいけないんだけど、どっち行ったらいいんだろうねって話をするぐらいなところを、まあ、繰り返していくと、結構なんだかんだそれぞれ考えてることだったりとか、答えの出し方みたいな感じとか、あとは答えまで出ないかもしれないけど、まずこの辺やってみようかっていう当たりをつけるっていう能力を、まあ、その話してる規模感、組織なのかチームなのかもっと大きいものか分かんないけどっていう範囲の、その集団がそういう話し合いするっていうことになんか慣れてくっていうか、あの自然とちょっとずつ上手くなっていくと思うんですよ、やれば。でやんないと永遠に誰かが選択肢を示してそれについて、じゃあ自分は A がいいと思いますみたいな多数決の世界から逃げられないみたいな。
あ、多数決ね、
うん、
バランス取れなそう
そうそうそうそう、そうなんですよ。
なんかそういうコミュニケーション結構避けるような人というか、避けられるような場面が結構あったりもしそうで、なかなかそれができる組織にしていくっていう難しさ、コミュニケーションとか組織の問題にいつもか話が移って、これはまた別途やった方がいいんですかね
うん、あ、まあでもなんか実はそんなにそこ難しくないと思っていて、なんかさっきも言った通りで、やってなかったら上手くならないよねって話で、やっていくと、まあ、だんだん上手くなっていくっていうか、まあ、上手くならないかもしれないけど、少なくとも話し合いの仕方だったりとか、あ、この人たちで話してもしょうがないなってことが分かるとか、なんか結構得られるものってすごく多いと思うので、
うん、
うん、その話し合いをちゃんと持つっていうか、それを繰り返して自分たちの中で話し合いの仕方を覚えていくみたいなことしか実はできなくて、だからなんか変に逆にその一回一回の会議とかをどうやってパフォーマンス上げようかみたいなことを考えてしまうと、さっき言ったみたいに選択肢を上げた方がいいよねとか、そういう小手先のテクニックの方ばっか目が見えてしまうみたいなのがあるんで、そうじゃなくって、じゃあなんか3ヶ月とか1年とかってスパンで考えた時に、まあ今そんなに分かりやすいことあっていれば、単純に本当にボーンってもう問題をあの机の上に出した時に、それぞれがどういう風な会話の仕方をするかとか、誰が喋る誰が喋らないかみたいなことも含めて、チームとして受け止めて、そこから良くしていくっていうか、あの話ができる状態にしていくっていう風にした方がいいなって時も結構実はあるなと思うんですよね、うん、まあっていうね、何の結論も出ないね話をしょっぱなからするっていうね、いいじゃないですか、銀の弾丸ラジオっぽい、
ないかね銀の弾丸なんて
言っちゃった
言っちゃった、
いやあれですよ、ここで言わなきゃ悟る、要はバランスですよって、
あ、そうそう、要はバランスですよ、大事だから言わされちゃったよ
いや、じゃあお後がよろしいようでということでね
よかった
よかったのかな、
いや、よかったよかったよかった、まあなんか別にあの、なんていうんですかね、別に要はバランスっていう言葉自体に僕らは別に恨みがあるわけじゃないですけど、単純にね、自戒としてね、そういう風に言ってしまうときって、自分が実はなんかこう、はい、簡略化したくて、なんか楽したいときなんじゃないかなっていうことの自戒も込めてね、こんな話をしてみたって感じですかね。
うん、あ、まあフィクションですからね。
そう、あくまでフィクションなんでね。はい。ということで、じゃあ、まあ、今回これぐらいにしときましょうか。
はい。
はい、じゃあ、新年一発目のいつもの締め方でいきますよ。いいですか？
はい。
はい。では、せーの。閉店、ガラガラ。 ありがとうございました。
ありがとうございました。